恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
お読みいたします。ヨハネの福音書第19章17節から27節。彼らはイエスを受け取った。そしてイエスはご自分で十字架を負って、ドクロの地という場所、ヘブル語でゴルゴタと言われるに出て行かれた。彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスと一緒に他の二人の者をそれぞれ両側にイエスを真ん中にしてであった。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いてあった。それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからである。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあった。そこでユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私の書いたことは私が書いたのです。さて兵士たちはイエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるよう四分した。また下着をも取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目なしのものであった。そこで彼らは互いに言った。それは裂かないで、誰のものになるかくじを引こう。それは彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであった。兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。以上のところから、十字架の愛でという題でご一緒に御言葉を味わいましょう。イエス様はこの地上での生涯、ただ父なる神様の使わされた御心、お心を成し遂げること、それだけを求められたことで貫かれたのですが、使わされたその目的、神様の御心、その最大のものは何かといえば、ご承知のように十字架にかかって死なれるということです。いよいよ、その最大の働きを成し遂げるその時がやってきたのです。十字架にかかって死なれるということ、それは聖書の中の最大の出来事、いや、それ以上に全ての人間の歴史の中で最大の出来事と言っていいでしょう。神が人となってこの世界に来て、十字架にかかって死なれるということ、これ以上の出来事は歴史の中にありませんでした。今日はまさにその場面に差し掛かりました。17節。彼らはイエスを受け取った。16節の言葉を受けての言葉です。そこでピラトはその時イエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。彼らはイエスを受け取った。皆さん、なんだか駅の荷物置き場かなんかでね、引き渡した、受け取ったというのは書き方です。荷物であるかのように、イエス・キリストはここで、ピラトによって引き渡され、また兵隊たちによって受け取られているのです。ローマの兵隊、この彼らっていうのはそうだと思うのですが、彼らからすればまさに、ピラトから受け取ったこの男はただのお荷物。いつもの仕事上の厄介なお荷物の一つのようにしか思えなかったでしょう。ところがです。17節をよくご覧ください。彼らは、イエスを受け取った。そしてイエスはご自分で十字架を負って。イエスはご自分で十字架を負って。ヨハネは非常に注意深く、ピラトは荷物を引き渡すように渡し、兵隊たちは荷物を受け取るように受け取ったけれども、しかし決してイエス・キリストはお荷物ではなかった。なんと、 ここで、自分で、ご自分で十字架を追ってという言葉を入れたのです。意志のない、荷物のように扱われる死刑囚にもかかわらず、イエス様ははっきりと、ご自分の意志で十字架を背負い、ドクロの地と呼ばれるところへと歩んでいかれるのです。この言葉から、イエス様は決して嫌々ながら、自分の意志に反して強制的に十字架についたのではないということをヨハネは声高に叫ぶのです。ご自分で、自ら進んで、ご自分の意志で十字架にかけられ、十字架を背負っていかれる。なぜ、ご自分でなんでしょうか。あなたや私への愛のゆえなのです。もしもこれが、イエス様が嫌々ながらだったら、無理やり強制的にだったら、イエス様の十字架は、愛のシンボルでも何でもなくなってしまいます。ピレモンへの手紙の14節の後半に、あなたがしてくれる親切は、強制されてではなく、自発的でなければいけないからですとありますが、すべての親切とか愛の技っていうのは、強制されてやるんであれば、いやいやながら無理やりやるんであれば、これはもう親切ではなくなります。誰かから強制されて無理やりされる親切っていうのは、もうこれは厄介なおせっかいになってしまいます。すべては自発的でなくてはならない。愛っていうのは自発的でなければ相手に伝わらないのです。何事においてもそうなのです。今朝のこの礼拝も、皆さん様々な思いでここにいらっしゃると思うのですが、いやいやながら、無理やり、仕方なしに来る人もいるでしょう。でもそうやって来てでも、そこで神様に触れることができるから、御言葉に触れることができるから幸いなのですが、本当に神様に喜ばれる礼拝になるためには、私たちが自発的に喜んで捧げる礼拝でなければ、それは主に受け入れられることはできないです。様々な主に捧げる教会での奉仕についてもそうですし、皆さんの日常の日々の平凡な営みにおいても同じことでしょう。本当に自分から進んで自発的にすることでなければそれは伝わらないわけです。イエス様はこの恐ろしい十字架の死をあなたや私への愛のゆえに自ら進んで受け取ってくださいました。この何気ないご自分でという言葉の中から、計り知れないイエス様の愛を私たちは感じるのです。ドクロの地という場所、ヘブル語でゴルゴタと言われるに出て行かれた。旧約聖書の民数記の15章35節に、すると主はモーセに言われた。この者は必ず殺されなければならない。全会衆は宿営の外で彼を石で撃ち殺さなければならない。旧約時代から死刑はこの城壁の町の中でしてはならない。町の外ですべきですという決まりがありましたので、十字架の処刑場も町の外に作られていたわけです。その場所の名前はドクロの地とあります。ヘブル語でゴルゴタ、ラテン語でカルバリ。なぜ、この十字架の処刑の場所がドクロの地と呼ばれたのでしょうか。ここは処刑場ですから、もう先に処刑された、もう屍が晒してあって、そのドクロが、シャレ神戸があちらこちらに散らばっていたから、こういう名前がついたのでしょうか。いいえ。場所はエルサレムユダヤです。ユダヤ人は決して死体を放置しないのです。31節を見てもわかるように、31節。その日は備え日であったため、ユダヤ人たちは安息日に、その安息日は大いなる日であったので、死体を十字架の上に残しておかないように、すねを折ってそれを取り除ける処置をピラトに願った。特別な日でなくても、ユダヤ人は死体を外に放置するっていうことは決してしません。どんな処刑された犯罪人の遺体であっても、処置するのです。ですから、その辺にシャレ神戸ドクロがゴロゴロ転がっていたからではなくして、きっとその処刑の場所がドクロに似ていたからではないかという説があります。 エルサレムに行きますと、イエス様が処刑された場所はここだっていう場所がいくつかあります。一回しか処刑されてないんですけども、まあ、確かなところは分かっていないわけです。エルサレムの街の中に聖墳墓教会っていう壮大な教会があって、ここがその場所ですと言われている。特にカトリック教会とかですね、様々なそういった教会はそれをそうだと言います。その教会に入っていくと薄暗いその中に入っていくとすぐにこう階段があってですね、この階段を上がっていくとこの場所が十字架の場所です。ほら、ここに穴が開いています。これが十字架が建てられた穴ですというですね、そういう場所があるのです。本当かなと思いながらですね、でもなんとなくありがたい気持ちになるようなですね、そういう場所です。ところがですね、プロテスタント側はですね、そこじゃないって言うんです。ゴードンっていうですね、人が見つけた場所。ゴードンのカルバリっていう場所が、そのエルサレムの城壁の外のところにあるのです。そこに、修法の裏にその写真を書いておきました。刷り込んでおきました。シャレ神戸が見えません？ドクロが見えませんか？見えない？よく見て。ほら、二つ、この、ドクロのね、頭蓋骨の穴がこう二つこうあって、なんとなくそこにドクロが見えてきません？ゴードンは、これだって言ったのです。これが、その場所だっていうことで、プロテスタント側は、こっちの方がですね、より、聖書の記述に近いんじゃないかということで、ゴードンのカルバリの方に行くのです。実はこのゴードンのカルバリと言われるすぐそばに、ソノの墓と言われる場所があるのです。ご覧ください。41節。イエスが十字架につけられた場所にソノがあって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。十字架の場所のすぐそばにソノがあって、またそこに墓があるという、この立地条件にぴったりがこのゴードンのカルバリなもんですから、プロテスタント側はそこをそうだというわけです。でも、これは、確かなところははっきりはわかりません。18節。彼らはそこでイエスを十字架につけた。皆さん、私は聖書のこういう文章に接すると、もう圧倒されてしまうのです。彼らはそこでイエスを十字架につけた。ただ事実だけを単純明快にただ書くだけです。ヨハネは決して金槌を振り下ろすローマ兵の腕っぷしのその太さとか、骨も砕けるその状態でですね、手にこう食い込んでいく五寸釘のですね、その描写も、またそれを打ち込んでいく鈍い響きも、麻酔なしにその十字架にキリストをつけるわけですから、その苦痛にですね、歪むイエス様の御顔のその状態も、そんなことはまるで削ぎ落として書かないで、ただ事実だけを。歴史上で最大の出来事を十字架にキリストがつくっていう、その場面をただ一言で書くのです。彼らはそこでイエスを十字架につけたそれだけ。私は、ここに聖書の凄さを感じるのです。聖書は、私たちが感情的になって、ああ、イエス様痛そうとか、苦しそうとか、お気の毒とか、そんな思いに駆られて、涙をこう流すような、そんなお涙頂戴の書き方を全くしないのです。これはすごい書き方。私だったら、とてもこんな書き方はできない。もういろいろですね、読む人が感動するように様々に描写して、様々に形容詞や副詞をくっつけて、ごてごてとですね、これでもか、これでもかと書くでしょう。しかし、聖書は、全くそういったことに沈黙をして、ただ事実だけを書き、そしてその周りに起こっている情景を描き出していく。そのような書き方を読めば読むほど、ここに本物があると思うのです。後の弟子たちが、イエス様恋しさ、イエス様親しさのゆえに、様々な信仰が作り上げた神話とはとても考えられない。ただ事実だけを単純に書いてあるそこに聖書の凄さがあるのです。私たちも聖書の記述に従って、一つ一つの イエス様の十字架とその周りに起こっている光景を簡単に見つめてみましょう。彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスと一緒に他の二人のものをそれぞれ両側にイエスを真ん中にして出会った。二人の犯罪人と共に十字架につけられ、真ん中に置かれたイエス様。それは何を表していますか？旧約聖書イザヤ書の53章の12節。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからであるの約束が予言が成就しているのです。背いた者、犯罪人と共に数えられたキリストの姿。19節。ピラトは罪状書きも書いて、十字架の上に掲げた。それには、ユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いてあった。それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからである。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあった。不思議ですね。イエス・キリストの十字架のその頭の上、そこに罪状書きというものが貼り付けてあって、なぜこの男は死刑にされるのか、処刑されるのかの理由が、罪名が書かれていたのですが、ピラトはそこに、なんと、ヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で、ユダヤ人のナザレ人イエスと書いたのです。ヘブル語は、世界の三大宗教、ユダヤ教と、イスラム教と、キリスト教、すべてにとって、その土台になっている、旧約聖書が書かれた言葉です。ヘブル語は、まさに宗教を代表する中心的な言葉です。また、ラテン語は、当時の世界を支配しているローマ帝国の言葉。ローマの言語です。すなわち、政治を代表する言葉です。そしてギリシャ語は、その当時の世界を支配しているのはローマですけれども、ギリシャの文化は、文化の面ではその当時の世界を支配していました。すなわち当時の教養語は、共通語はギリシャ語、今で言えば英語のような言葉はギリシャ語でした。すなわち、当時の文化を代表する言語です。十字架の上に、この世界の三大言語、それがユダヤ人のナザレ人イエスという文字で書かれていた。これは象徴的です。ピラトは宗教家たちへの嫌がらせでそれを書いたのです。彼らから無理やり死刑判決を下させられた、その腹いせ精一杯の抵抗としてこう書いたのです。しかしそれがまた、ピラトの思惑とは遥かに超えて、一つの私たちへの大きなメッセージとして、伝えられているのです。すなわちイエス様こそ、宗教的にも、政治的にも、文化的にも、世界の王の王であることを、その罪状書きは、声高らかに、全世界に向かって、メッセージを送っているのです。通りかかる人々は、みんなそれを読むことができました。にがりきったのはイエス様を十字架へと追いやった宗教家たちです。ピラトの元にやってきて頼みます。ユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと頼むのです。ピラトはどうしましたか？22節。ピラトは答えた。私の書いたことは私が書いたのです。時々私もこの言葉を使います。私が何か文章を書くと、まず、家内がチェックをして、間違いを見つけてくれます。間違いを見つけるだけじゃなくして、ちょっとこの内容ちょっとおかしいよ、というとき、素直に従うときと、時々カチンとくることがあって、私が書いたのは私が書いたのです。とですね、この突っぱねることがあります。頑固に聞かないときには、ピラトの言葉はとても便利です。私が書いたのは私が書いたのです。あまり真似しなくていいですが、ですね。ピラトっていうこの総督は、非常に頑固な総督として実は歴史の中に名を残したのです。しかし、その生涯で、最も頑固であるべき時に彼はその頑固さを捨ててしまいました。すなわち、彼はイエス様を調べれば調べるほど、話せば話すほど、この方には罪がないと確信したのです。ですからその確信に従って彼は頑固に イエス・キリストには罪がない無罪放免をですね、彼は権威を持っていたはずですから、すればよかったのです。しかし、最も頑固であるべき時に、十二節の人々の叫び、もしこの人を釈放するなら、あなたはカイザルの味方ではありません。自分を王だとする者はすべてカイザルに背くのですという脅迫の言葉に、彼はコロッと巻いてしまいました。自分の立場を守るため、また群衆の気持ちを、受け入れて、ご機嫌を伺うために妥協してしまったのです。本当に悲しいピラトの姿。しかし、また今日のところでは頑固なピラトに帰りました。私が書いたのは私が書いたのだ。決して譲ろうとしません。しかし、この頑固さを、あの判決前に貫いていたら、ピラトの姿は、しかし決して一言ではないのです。どうでもいいことに頑固で、一番重要な時には、その頑固さを簡単に捨ててしまう。私たちの現実の姿はピラトではないかと思わされるのです。私たちは何があっても決して譲ってはない、ならないもの、守らねばならないもの、そういったものがあるはずです。しかし、なんと簡単に私たちはそれをコロッと捨てて、どうでもいい小さなことに頑固に頑固に主張するでしょうか。ピラトはまさに私たちの姿。十字架の下には、イエス様を処刑したばかりの兵士の姿が見えます。23節。さて兵士たちはイエスを十字架につけるとイエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるよう四分した。また下着をも取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目なしのものであった。犯罪人を処刑した兵士たちの役得で、その身につけていたものは分け合う習慣があったようです。イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるよう四分したとあります。長く読んでみると、お、イエス様の上着をまずは、四つにビリビリっと裂いて四人で分けたというふうに読んじゃいますけれども、よく調べてみると、イエスの着物のところが複数形になっています。どうやらこれは着物ではなくして、イエスの身につけていたものを四分した。イエス様担当の兵士は4人だったようです。4人で分けた。じゃあ、十字架にかけられたイエス様はどんなものを身につけていたのか。まずユダヤ人が頭につけるターバンのようなもの。そして上着。そして上着をしっかりこう、体にまとわせる帯。そしてサンダルがあります。この4つ。どうやら兵隊たちは4人で分けたようです。ところが問題は、下着です。イエス様を裸にして十字架につけるんですが、下着をと思ってみると、これは特殊な下着をイエス様は身につけていたことがわかります。それは上から全部一つによった縫い目なしのものであった。縫い目なし。もう上から下までそのまんまただそのような形に折って、後で縫った跡がない。これは特別な服装です。そして、この服装というのは実は、旧約聖書の中に出てくるのです。旧約聖書の中で、大祭司、神様に仕える大祭司がエポデというですね、ものを身につけました。その下に、青いですね、下着を身につけるのです。そのことについて、出エジプト記の28章31、32、アウトラインに、その部分的に引用していますが、青色のより糸だけで作る。その真ん中に頭を通す口を作るとあります。青色のより糸だけで作る、織る。なわち、より糸だけでもう洋服を作るんであって、後でですね、こう袖をこう縫い付けるとか、そういうことしない。もうより糸だけで最初からその形に織っちゃうわけです。すなわち、縫い目がない服装ということです。真ん中に穴を開けて、頭からパッとかぶって、そのまま着る。そういうですね、特殊な服装。大祭司が身につけているのです。誰かがイエス様のために心を込めて大祭司が着ると同じ下着を作ってイエス様に差し上げ捧げたのです。大祭司の仕事、それは神様と人とを結びつける働きです。 罪のために神様と人との間が裂け目ができてしまった、その神と人とを結びつける働き、橋を架けるものという意味です。大祭司は神と人との間に橋を架けるもの、それが大祭司ですが、なんと十字架につけられた時、イエス様の体から脱ぎ去った取られた下着が大祭司の服であったということを見るときに、本当にですね、そこからイミジクもこの兵隊たちのサイコロを振ることによってイエス様のお働きが私たちに伝えられているのです。イエスキリストこそご自分の命を捧げて、死をもって神と人、私たちを結びつける橋を架ける、その働きに今こそ十字架にかかってその働きを成し遂げようとしておられるわけですから。それだけではありませんでした。兵士たちはこの十字架の下で、これは珍しい下着だと言って裂かないでくじ引きにしました。なんとその彼らの行動が、彼らの全く知らないことだったのですが、旧約聖書の聖書の予言を成就実現していたのです。詩編22編の18節に、彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします、なんという予言の成就でしょうか。こんな小さなことまでが予言され、そしてそれがこと細かに今ここで思いもかけない形で成就しているのを見るのです。神の一人子イエス・キリストが十字架にかかっておられる、その真下で4人の兵隊がサイコロを振っている姿を、どうぞ皆さん心の中で描いてください。イエス・キリストは十字架の上でその兵隊たちのためにも死なれたのです。自分の罪のために今すぐ間近で血を流して死んでいこうとされるイエス・キリストがおられるのに、兵士たちはそれに背中を向けてひたすらサイコロを振りながら、すなわちギャンブルに夢中です。これは実に象徴的な姿です。今に至るまで人々はイエス・キリストの十字架に対して全く無関心です。神の一人子が他の誰でもない私のために身代わりになって死んでくださっているというのに、まるでそんなことには無関心に、ひたすら自分の罪の楽しみに夢中になっている。自分の道をひたすら辿っている。私たちが罪を犯しているその姿は、まさに十字架の真下でサイコロを振っている兵隊の姿と同様です。私たちが罪を犯すとき、私たちはまさにこの兵隊の姿になりきっていることをいつでも思い出して、ああ、イエス様、私はあなたのその十字架の下で同じでしたと悔い改める必要があるのです。25節。兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた。兵士たちはこのようなことをしたが、私たちは本当に悲しむべき兵士の姿を見ますが、しかしそれと対照的な一軍の人々、女性たちの姿を次に描き出します。兵隊が4人であれば、女性も4人です。4人の女たち、弟子たちは恐れをなして逃げていきました。ただ一人愛する弟子と言われるヨハネでしょう。ヨハネだけがそこにいるのですが、しかし女性たちはそこに留まっています。十字架に近づいています。目を背けたくなるような姿で十字架につけられたイエス様のそのそばに近づいています。完全な愛は恐れを取り除くの御言葉通り、女たちの愛が恐怖に打ち勝ってイエス様のそばにいるのです。いつでも強き者、何時の名は女なり。本当にですね、女性ってのはすごいなぁとつくづく思うのです。4人、クロパの妻のマリア、マグダラのマリア、なんと不思議なことに4人のうち3人はマリアという名前を持っています。旧約聖書に出てくるミリアムと同じです。その言葉の意味は苦よもぎという意味です。なんと苦よもぎという名前がとても流行っていたみたいで、みんなマリア、マリアとですね、名付けたのです。次どなたか子供さん、女の子が生まれたら、どうぞその子供の名前を苦よもぎとつけてください。 素敵な名前ですね。ニガヨモギ。イエス様のお母さんはわかります。マリアです。クロパの妻。皆さんが、新改訳聖書をお持ちでクロパの妻、クロパのところの引用を見るとあっと驚くでしょう。クロパとは、ルカ24章に出てくるエマオ途上にイエス様、復活のイエス様と出会ったクレオパと同一人物とされています。ああ、クレオパの奥さんがここにいる。もう一人はマグダラのマリア、七つの悪霊を追い出してもらって主に仕えている女性です。しかし、一人謎の人物がここに出てきます。イエスの母と、母の姉妹と、マリアの姉妹、女兄弟がここにいるのです。一体誰これは？マリアの女兄弟って一体誰よと思って、興味深く、他の福音書と皆さんぜひ後で比べてみてください。よーく、アリバイ調べをこうしてみると、興味深いことが浮かび上がってきます。今日は実は教会学校の一般のクラスではそれを皆さんと一緒にしてみて、興味深い学びをさせていただいたのですが、どうやら結論を言いますと、このイエス様のお母さんマリアの姉妹というのは、他の福音書と照らし合わせると、ゼベダイの子らの母です。ゼベダイの子らの母で、またさらに名前はサロメのようです。サロメ。ゼベダイの子らとありますが、ゼベダイの子らとは一体誰ですか？ヤコブとヨハネです。そのヨハネというのは誰あろう？この福音書を書いたヨハネです。福音書を書いたこのヨハネは、福音書の中で自分の名前を決して出しませんでした。いつでも、もう一人の弟子とか、イエスに愛された弟子とか、ここでも愛する弟子というふうにして名前を隠しました。ヨハネのお母さん、ゼベダイの子らの母、名前はサロメ。そしてなんと、このヨハネの福音書によれば、イエスの母と母の姉妹、すなわち、イエス様のお母さんマリアの姉妹だということになってしまいます。ですね、山口姉妹があっけに取られていますけれども、と思われる。だとすれば、合点がいくのは、なぜここに一人だけ名前がなかったか。ヨハネは自分の名前を隠したように、自分の肉親の名前も書かないのです。ただ、母の姉妹とだけ書いて名前をあげない。と思うのですが、そんなことを考えていると、なるほどわかる。あのゼベダイのお母さん、聖書の中で、教育ママとして有名ですよね。ある時、こっそり弟子たちに抜け駆けをして、イエス様のところに行ってお母さんが、ゼベダイのお母さん、ゼベダイの子らのお母さん、あなたが王座にお付きになるとき、私の子供たち、一人を右に一人を左に、右大臣、左大臣にしてくださいね。これは、贈り物ですって捧げたかどうかわかりませんけど、なんであそこで、ゼベダイの子らのお母さんがイエス様のところにこっそり、あんな頼み事を言いに行ったのか。ああ。ゼベダイの子らのお母さんからすれば、イエス様は、甥っ子になっちゃいます。甥っ子のところに行って、自分の子供のことを頼むのは、これは、合点がいくな。そういう血縁関係を利用して、頼み込んでいるとすれば、あそこで、ゼベダイの子らが、のお母さんが、あんな行動を取った理由が、合点が行ってくるのです。そうやって聖書を読んでいくと、聖書って、不思議な、推理小説よりも面白いな、というですね、読み方ができるのですが、さあ、そんなことはさておいて、十字架のもとにイエス様のお母さんマリアが立っています。皆さん、自分の腹を痛めた子供が、十字架の上で裸にされて、最も人間として恥ずかしい姿で、生きたまんま処刑されて、麻酔なしにそこで苦しみを受けながら死んでいく。そこにマリアがいるということだけでもすごいと思います。まあそんなマリアのそばにマリアの姉妹が付き添っているっていうことも理解できるような思いがするのですが、彼女は気絶しそうになるのを我慢しながらじっと耐えて苦しみの 場所に降り続けるのです。イエス様が誕生されてから8日目にイエス様を連れて神殿に行った時、シメオンという人がマリアに言いましたね。不気味な予言をしました。剣があなたの心さえ刺し貫くでしょう。まさにその予言がここに成就しているのです。剣で刺し貫かれるような、そんな痛みをお母さんのマリアは十字架の下で経験しているのです。親からすればどんなに自分が変わってあげたいと思うでしょう。親は自分の子供が苦しむとき喜んで変わってあげたいと思うものです。でもそれができないとすれば、彼女はその苦しみの場所に降り続けるのです。今日の教会発行でも、ヨセフはどこへ行ったっていうですね、言葉がありましたけど、どうもヨセフはずっと前に死んでしまったんじゃないかと言われてるんですが、しかし、大体男っていうのはこういう時卑怯です。大体男っていうのはこういう時に逃げちゃって母ちゃんに押し付けるもんです。しかし、お母さんってのは強いです。そこに降り続けるのです。すると、イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。このイエス様もすごいと思います。十字架の上で想像を絶する苦しみの中で、イエス様はしかしそこに降り続けるお母さんマリアの心を、彼女の心を痛いほどイエス様は分かっておられるのです。そして優しい愛の御手でマリアの心を本当にですね、包むようなことをするのです。男と女っていうのは本当にですね、永遠に互いを理解できない存在ではないかと思うほど、男と女は異なる性質を持っていますし、異なった特質を持っています。同じ人間ですけど、その感じ方、考え方、非常に違います。もちろん、女の人にも様々な性質があり、男性にも様々な性質があるんですけれども、しかし、時に、いや、しばしば男性っていうのは、女性の特に感情、気持ちに対して、本当に鈍感で理解できない存在のようです。男には、女性は永遠に分からないのではと思うほど、なのですけども、決してそんな言葉で逃げてはならない。理解できるように努力し、何よりも理解しようとして、男性は女性の話をよーく聞く責任があります。しかし、素晴らしいことにイエス様は違うのです。イエス様は、我ら男性とはだいぶ違います。聖書に見るイエス様の女性に対する接し方を見るとき、我ら男性から見ると驚きです。イエス様が女性に、一人一人の女性にどのように接しているかを見ると、もう男性はうなだれるしかありません。イエス様に学び、その点においても訓練を受ける必要があります。ここでもイエス様はマリアの心を本当に理解して、これからのお母さんの行く末を案じ、また責任を愛する弟子ヨハネに託すのです。マリアには、皆さんご存知のように、イエス様以外にも肉親の息子娘がいたのです。しかしイエス様は、自分のお母さんをそんな肉親の弟妹に託さないで、なんと、そこにいた愛する弟子ヨハネに託するのです。まあ、先ほどの話のように、ヨハネがイエス様からすれば、いとこ同士であれば、あ、なるほど、と少し思うかもしれませんけど、でも、イエス様は、肉親を超えた、本当にですね、そこで結びつきの中で、イエス様を託するのです。このヨハネの福音書を書いたヨハネ愛する弟子は、最晩年をエペソで過ごしたと言われています。そして、エペソというのは今のトルコです。小アジア。このトルコにあるエペソには、なんとマリアの墓と言われる場所があるのです。ああ、ヨハネは最後までこのマリアのお世話をしたのだなぁとですね、思わせるような場所です。イエス様の十字架の下で、このように 肉親の関係を超えた主にある関係が築かれたのです。そうなのです。私たちはみんな、今朝ここに集まっている私たちはみんな、イエス様の十字架のもとに引き寄せられてここにいます。まさに、私たちは十字架のもとにいるのです。そして、そこには、肉親のつながり、肉のつながりをはるかに超えた、イエス様にある一つの家族として私たちはここにいるのです。私たちはここで、十字架上のイエス様から、イエス様によって互いに出会わされたのです。十字架のイエス様は私たち一人一人に、まさに十字架上から、見よ、そこにあなたの母がいます。あなたの父がいます。あなたの息子がいます。あなたの娘がいます。あなたの兄がいます。あなたの姉がいます。弟がいます。妹がいますと、まさにそこで、イエス・キリスト、十字架上のイエス・キリストから、そのように私たちは紹介され、出会わされているのです。ぜひぜひ、そのような存在として私たちお互いを見ることを学びましょう。他の人だったらいいけど、この人は私の父ちゃんにはいらないわ。この人兄ちゃんにするのはまっぴらやわとですね、ぜひ言わないで、拒まないようにしたいのです。しかし、何を拒んではいけないと言っても、最も拒んではならないのは、十字架の上で、イエス様が私たちに示してくださったその愛を拒んではいけません。十字架にかかってまで、あなたへの愛を表してくださったイエス・キリストのその十字架の愛を拒むこと、実はどんな大きな罪があると言ってもイエス様の愛、そしてイエス様を十字架につけてまであなたを許そう、子として迎えようとしておられる父なる神様のご愛を拒む以上に大きな罪はないことをぜひ覚えてください。ぜひぜひ、こんな私に注がれているイエス・キリストの愛に心を開いて、私のために死んでくださってイエス様、感謝します。あなたの愛を、あなたの許しを、私は感謝して受け取りますと、ぜひ受け取っていただきたいのです。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。